伝道者の書三章、伝道者の書三章一節、旧約聖書1013ページです。三箇所ほどお読みいたします。旧約聖書1013ページ、三章一節二節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。続きまして、伝道者の書八章八節1019ページ、風を支配し風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。もう一箇所お読みします。九章十二節、その次のページです。九章十二節、しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。ではよろしくお願いします。
まあ、最近あまり面白くないテーマについてちょっと話したんですけど、死についてなんですけど、けどもまあ遅かれ早かれみんないつか召されるようになるでしょう、再臨がなければ。だからまあ話すべきなのではないかと思います。もちろん大切なのは、人間はどういう気持ちで死に向かうことができるのかこそ大切です。まあ、前に平山のりこ姉妹のお母様である松田よしこ姉妹は、まあ、自分の死についていろいろなことを考えて、まあ、棺に入れられるべき花でさえも決めて、まあ、周りの人と彼女の死について真剣に考えようとしなかったけど、彼女はやっぱり庭の向こうの花とあそこの花入れてもらいたい。何を喋ってるの？そしたら来年の今頃でしょうか、いえ今年ですと彼女ははっきり言われただけではなく、まあ次のように書いたこともある。葬儀について霊は肉体を離れてすでに天国で安らいでいます。遺体を拝んだり証拠する必要はありません。私の信仰を認めてください。葬儀はイエス・キリストの栄光が証しされる場としてください。それからまあどういう賛美か歌ってもらうか全部まあ書いたのであります。まあ、あの姉妹の確信とは、死は決して決して終わりではない。死んでから始まる。まあ、これこそが最も素晴らしい確信なのではないでしょうか。日曜日の午後、大牟田の主要会終わってからちょっと直接高知まで行きまして、まあ生草清子姉妹の葬儀の相談のためにだけ行ったんです。まあちょっと面白いけど、結局どういうふうになるかまだ誰も話さなかったし、ですからまあ病院まで行ったんですね。まあ今まで彼女の教えた格好、おそらくもうどうしても葬儀をやりたいでしょうし、けどももしそうなると、まあ、彼女は確かに中止になり、いやー生草先生は偉かったと必ず言われるようになり、イエス様は結果としてのくものにされます。姉妹はそれ欲しくないね。おばあちゃんとして彼女は確かに人間としてまあ立派な人格者です。二つの大学の名誉教授になって 天皇陛下から勲章もらって、ね、もう教育委員会の活躍した方であり、非常にまあ尊敬された姉妹ですけど、彼女は結局私無視されても結構です、私の葬儀はイエス様の栄光が悪御場になってもらいたいとはっきりまあ言われたのです。ですからまあ今からいつになるかもちろんわからないんですけど、お医者さんはまあ普通のようにまあ嘘ついて、がんじゃない、がんじゃない、がんじゃないと言い続けたんです。まあ僕、電話だけで何回も言ったんです。必ずがんだよ。まあそれ、素人でさえもわかる。ね、77歳のおばあさんね、その、胃全部取られるようになる。そして肝臓まで半分取られるようになると聞くと、がんだ。それ誰でもわかるよ。胃潰瘍のためだったら77歳のおばあちゃん別に手術しないよ。まあ、彼女は結局自分のお兄さんもそうだった、胃潰瘍だけだった、そして手術されてから死んじゃった、1週間以内、ね、ですからやっぱ手術しない方がいいと結局まあなっちゃったんですけど、結局お兄さんの場合ももちろんがんだったし、彼女もの場合もそうなんですけど、まあ別に分かっても分からなくてもどうでもいいけど、やっぱり全く無責任だと思います。そういう医者はまあやめた方がいいじゃないかな。いや気の毒だと思う。まあ結局最近まあ55歳以上の医者は大体ダメだと指聞いたんですけどそのがんセンターで働いてる佐々木満さんのところ、ちょっと昨日1時間半ぐらいまあがんセンターで行って話したんです。彼は全く未信者です。まあ彼のおじいちゃんとおばあちゃんはまあ救われたかどうかわからないけど、少なくともまあ教会行ったし、必ず食事の前に乗ったそうです。そしてまあ、彼の父さんは何があっても洗礼を受けたくない。まあ、と頑張ったんです。お母さんはまあ、何か拝んでるらしいんです。まあ、彼と他の男、兄弟、男だけ4人なんですけど、みんな無神論者だそうです。けどもまあ、上にある力が働いてる。結局偶然がない。それが言ってるでしょう。まあ、神という言葉だけ使いたくないかもしれないけど、まあ、リンデの本とシカルヤルの第4週信仰だけ送ってもらったから、ちゃんと読んだんです。まあ、ぜひ続いて彼のために祈ってください。けども、彼は未信者の医者としての言ってることは、やっぱり知らせるべきです。全く無責任です。患者さんはね、自分の病気を知る権利がある。まあね、私はあなた勇気ある男だとまあ言ったんです。普通の人だと知りたくないでしょ。もし患者さんはね、頭を下げて先生お願い教えて、ね、私は計画したいことがあるし、ね、やっぱり残されてる人々のこと、ね、人々がいるからどうしても知りたい、先生教えてください、教えてくださいと人々は言えば、ね、医者に にとって簡単でしょ。けども誰も知りたくないでしょ。ですか、聞こうとしない。まあ彼は結局人間は死について毎日毎日真剣に考えるべきであると言ってるんです。なかなか考えとして立派だと思うんですね。まあ今朝もちょっと三鷹の野村病院でしたかね、行って、まあ今も三鷹壁雅子姉妹の、まあ、お父様とちょっと会ったんです。まあ、今月の23日79歳になるんです。まあそういう弱くなって年配の方々に会うとやっぱりいつも嬉しいよ。理屈がないよ、素直で。まあお父さんも普通あまり話せないでしょうけど、ちゃんと声を出してまあ祈ってくださったんです。まあ、お母さんはこの間清水で初めて会ったんです。おそらくね、清水で紹介やったのはあのお父さんのためだけかなとちょっと思ったんです。やっぱり主は本当に素晴らしいお方です。まあ今看病しておられるお母様八重子さんのためにも続いて祈ってください。まあ聖書を読むと、主が我々の死ぬ 日時を決めておられるお方であるとはっきり書いてあります。今広志兄弟の読みました箇所を見てもわかります。生まれるの時があり死ぬのに時がある、結局定められ決められているのです。また8章8節ですね、死の日も支配することはできない。九章十二節、人は自分の時を知らないとあります。結局言えることは、人間は年のためあれば病気のために死ぬなのではない、主が召してくださる時です。人間は生まれる前に主はその人の死ぬ時もちろんちゃんとご存知なんです。ですから、まあ病気にならないようにと心配することとは全くおかしいよ、意味のないことです。主は決めてくださると聖書ははっきり言っているんです。誰も自分の死についてはっきりとしたこともちろん分かりません。医者は長くても3週間と言うかもしれない、まあ、僕の母の場合は医者は7週間と宣告されたんです。けど本当は後でまた30何年間生きていました結局ね、やっぱり人によってね違うんです。同じ病気であっても、ですからいくら専門家であっても 100% 何にも言えないんです。結局主のみがしておられるのです。ヨブ記の14章に次のように書かれています。794ページです。ヨブ記14章794ページ、14章の一節からちょっとお読みいたします。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開く。私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして、構わないでください。そうすれば彼は雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。そして中国章の22節、同じく予備記の中国章の22節、数年も経てば私は帰らぬ旅地に着くからですとあります。まあ、主ご自身が死ぬ日時を決めておられることです。人間は結局何も分かりません。詩編の31編の中古節、短い言葉ですけれども、私の時は御手の中にありますと作者は祈ったのです。非常に素晴らしい告白です。31編の中5節、私の時はあなたの御手にある。この事実を知ることは本当に我々にとって大きな慰めなのではないでしょうか。結局心配する必要はない。主の、まあ、人間の死は主によって定められているのであり、そして主の召される時とはもちろん最善の時です。